昔話三枚のお札が教えてくれる今を生きる知恵。昔話三枚のお札は、山へ出かけた小僧が楽しく山菜を取るうちに道を見失い、親切そうに見える山ん場の家に招かれる。だがその親切は本物ではない。正体を知った時、小僧は逃げる。そして三枚のお札を使いながらギリギリのところで命をつなぐ。この話を現代に引き寄せると、まず見えてくるのは、人は順調な時ほど迷いやすいということだ。小僧は最初から困っていたわけではない。むしろ山菜がたくさん取れて気分よく歩き回っているうちに帰り道を失った。これは仕事でも人間関係でも同じだ。調子が良い時、人は確認を怠る。成果が出ている時ほど足元を見なくなる。便利さやスピードに夢中になるうちに、自分がどこへ向かっているのかわからなくなる。三枚のお札は、迷うのは無能だからではなく、夢中になった結果でもあると教えてくれる。だからこそ私たちは、うまくいっている日こそ立ち止まる習慣を持った方がいい。次に大切なのは、違和感を見過ごさない力だ。山ん場は最初、優しいおばあさんの顔で近づいてくる。危険は大抵怖い顔では現れない。甘い言葉、都合の良い誘い、過剰な親切、うますぎる話。現代なら SNS の情報、ビジネスの勧誘、ブラックな職場、依存的な人間関係にも置き換えられるだろう。何かおかしいと心が小さく鳴らす警報は理屈より先に働く。三枚のお札の小僧が助かったのは、山ん場の正体に気づいたからだ。つまり人生では、正しい答えを早く出す力よりも、危険な場所から早く離れる力の方が重要なことがある。さらにこの話は、大きな力より小さな備えを評価している。小僧が持っていたのは剣でも財宝でもなく、たった三枚のお札だ。だが、その小さな備えが命綱になった。現代でも同じで、私たちを救うのは劇的な逆転策より地味な準備であることが多い。信頼できる人の連絡先、少しの貯金、断る言葉、休む勇気、情報を見極める習慣、困った時に相談できる相手。どれも派手ではないが、追い詰められた時には決定的に効く。問題が起きてから英雄になろうとするより、起きる前に自分のお札を持っておくことの方がずっと現実的だ。そして見逃せないのは、一人で最後まで戦わないという点である。小僧は自力で寺まで逃げ帰るが、最後に山ん場を退けるのは和尚の知恵だ。ここが重要だ。自分でできるところまで頑張ることは必要でも、全部を自分だけで解決しようとしなくていい。むしろ、限界の見極めこそ目熟だろう。現在では、心身の不調なら医師やカウンセラー、仕事の問題なら上司や同僚、法律やお金の問題なら専門家に頼ることができる。助けを求めるのは弱さではなく、被害を拡大させないための知性だ。昔話の和尚は最後の最後で、知恵のある他者が必要であることを示している。また和尚が力でねじ伏せず、相手の性質を見抜いて山ん場を退けるところも示唆的だ。現代の問題も真正面からぶつかるだけでは解けない。無理な相手には距離を取る。感情的な対立は長引かせない。戦う土俵を変える。ルールや仕組みを使う。つまり、根性論だけではなく戦略がいる。頑張り続けることが美徳に見える時代ほど、この視点は大切だ。耐えるより見切る、押し返すより抜け出す。それもまた生きる力である。三枚のお札は結局のところ、人生には山ん場のようなものが現れると告げる物語だろう。誘惑、油断、孤立、偽りの親切、逃げ遅れ。誰の毎日にも形を変えて現れる。けれど同時に、この昔話は美観だけを語っていない。迷ってもいい、怖がってもいい、逃げてもいい、助けを求めてもいい。そして、
手元の小さなお札を信じればいいと語っている。現代に必要なのは何者にも負けない強さではなく、危険を見抜き備えを持ち、頼るべき相手に頼り賢く生き延びる力なのだ。